ッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都の大山崎町の3つに活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査をしています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーはちゃんもと
ゆりなと
りょうとと
かほと
じょうです。
お願いします。
いやー、初めての、ね、そう、はい、5人で、あつしがいないんですけど、はい、初めての司会なんですけど、ちょっと頑張って、いやー、そんなにですね、
めっちゃスムーズやって
きた、うん、ほんまに、うん、いやでももう、今日は結構台風がすごくて、雨がすごかった、
梅雨、
ね、うん、梅雨始まったから、結構ね、もうなんか目いっちゃってる感じはあるんですけどね。
なんかもわっとしてる感じが、
まだ慣れへんね。
早く終わってほしい。
このシーズン乗り越えたら夏待ってますから。
そうやな、
楽しみ。
いよいよやな、
筋トレせなあかん
ね。そうそう、やりだすのやばい。
一緒にするか、
一緒にしようか。
よっしゃ
急に仲良さ出して
バトってるくせにない
ですね。
いや、喧嘩する方仲がいいわけね。
違う、
違う、
違う、断られた、振られた、
喧嘩もしないし仲悪くないみたいな、
そんな感じで東を見合ってるんですけども、まあ、もう7月っていうことで、
そっか、
そう、1年も半分終わっちゃって、もう後半戦に入ったわけですけども、
早いですね。
早かったよな、この前成人式した感じ、
成人式半年前やもんな、
ちょうど半年前、
いやー、怖いね、
はい、6月特になんか早くなかったですか？
うん、早かった、
バタバタしてたからかな、本当に早かった、
ほんで2回戦も新しく入ってきて、ついに新歓が行われまして、2回と3回と4回戦全員でやったけど、どうやった？みんな
楽しかったね。でも
人おーと思ったけど、総勢何人やろ、50人弱かな、
51
ぐらいかな、
ジョーの動画がね、
あ、そう、ありがとうございます、
新刊ムービー作ってくれたね、ジョーが。
そうなんですよ、動画を作ったんですけども、あの当日にもちょっとアクシデントがありまして、あと僕のパソコンがその対応してなかったっていう、
流れへんかった
んで、なんかこうマイクっていうか音を流す配線も、見つからなくて、めっちゃお店がもうバタバタするみたいなあったんですけど、まあいろいろこう動画も作って頑張って、
よかったな。
そう、そのために6月過ごしてきたようなもの
や。まあそうやね。
命かけてた。
6月もうパソコンに向かい合ったね、めちゃくちゃ。
うん、まあ喜んでくれたからね。
2回生もね、見てくれたし。
そう、
めっちゃ盛り上がったな。
盛り上がったな。
なんだかんだみんな僕のことを悪く言うんですけど、実は好きみたいな。
あ、
わかりますよ。
はい、まあ、そういうキャラやな。
じ
ゃあなしな。
はい、
ありがとうございます。
ちょっと、ね、幼少期のね写真をみんな送ったんですけど、それが使われなかったのが残念かなと言いますか。
動画作成のためにね、使ってって言われた。
コレクションにインプットされただけやったんかなっていう。いや、
ちょっと最初は使おうと思ったんですけど。うん、なんか使うタイミングなかったんで、僕の USB に入ってるんで。
うわ、これはもう横でもできるしかない。
誰のが欲しかった？
いや、特にないっす。
あ、ない
っすね。余裕は、
ほんま4枚も送ってもらったこと後悔してるわ
やばいな。
このね、これはいつかこうどこかの動画とか、うん、なんかでね使うかと思うんで、うん、忘れた頃にね、
やってくる、
うん、やってくる、
楽しみやね。
そう、楽しみでしょ、
楽しみ、
はい、
うん、っていうことで、今月七夕もありますよね、
うん、
七夕みんななんかお願いとかある？
お願い、
お願いないか。
七夕にお願いとかもういつからしてないんやろって感じやけど、
なんかこの前東近江に行った時はなんか子供たちが短冊に、
うん、
プリキュアになりたいとか、
うん、かわいかったな
お菓子1万円も欲しい
とサンタさんと勘違いしてる部分もあったけどな。
いやピュアでよろしい
わ。
テスト100点取りたいとかちょっと頑張ってくださいみたいな。
ほんまやな、
かわいいな、
かわいい、夢があるな、
みんな
願いもあったしな。
ゆりのは、
私はですね、まあ、七夕の願い、まあだから放送日の前日ですよね、
うんうん、
まあちょっと昨日髪の毛を切ったんですけど、ちょっと思い通りにいってない部分があるのでちょっと七夕のお願いとしてどうにかちょっといい感じにしたいなと思ってます。
あ、髪型をお願いします
。髪型を、はい、
軽い願いな、
軽い、ね、軽いね、結構重大やねんけど。
髪はな、大切やもん、
女の命や、
はい、
せやね、
頑張ってセットしていきたいと思ってます。
はい、
はい、リョットッチは、
僕は、うん、体調管理をしっかりできますように。
先ほどもちょっとね、
うん、
そうですね、
切実辛いもん食べたら絶対お腹壊すって分かってるのに、やっぱ誘惑に負けて食べちゃうっていう、
ラジオの前に食べてみんなに迷惑をかけるという、うん、
死にかけだと。
体調管理大事にして
くださいな、これが一番大事やからな、体調管理が、
うん、お菓子ばっか食べてるから
や、お菓子はでも体調崩さへん。
あ、そうな、う
ん、やっぱ辛いもんと酸っぱいもん
や
な、
うん、そう
やな、デリケートやな、
刺激的なもん食べんな。
そう、なんか胃がやられるんか
分からんけど、胃腸が弱いんやな、多分
かな、弱
そうな顔してるもんな、
うん、顔で判断してダメよ、う
ん、はい、
はい、
うん、次カホ、
カホは今年こそは、てか次こそは痩せたいと思います。
お、毎回聞きますね、
おへそが縦ラインになるように頑張りますね、うん、海も行かないといけない、
それのためになんかしてることはあるんですか。
え、ほんまに走りに行ってるし、腹筋もしてるし、なんで痩せないかって言うと、やっぱ食べるもんは減らせないから。
いや、でもまあ、
え、
最近減る、この間だってコンビニ行こうと思ってやめてるとこ見た、
ね、ちょっと、ちょっと頑張って、もう意識はしてます、頑張りますね、次こそは、みんな見といてください、今のカホ
8月行きたいやな、
ビキニ来て、え、これカホって言われるように。
もしもきつかったらこの筋トレ陣に混じってもねていて、
頑張ります、
ぜひぜひお待ちしてます、
うん、
はい。
じゃあ
ジョー
は、
僕はですね、ちっちゃいことなんですけど、うん、なんか寝て起きたら二重になってないかなっていうのを切実に思います。ここ全員は二重で、あ、違う、あ、二重じゃないね、両と二重か、うん、なんでちょっとこう東近江にこう標準に合わせてこう二重になれるかなと。
寝て起きたらか、あ、でもあれですよね、
そんな目小さいイメージじゃないけど、
あ、ほんまに、
うん、でなんか豆みたいな感じ。
ちょっともうね、はい、ちょっとね、もうやめますね、
ちょっとやめときましょうか、
もうちょっと危ない方向走って、
悲しく、うん、悲しくなってくるんで、
う
ん、
え、ちゃんもは、
ちゃんも、
ちゃんもはちょっともう今年の夏はゴキブリを見たくないんで、いやいや、私の世界から消えてほしいと思ってます。
わからん願いやけどな、それ無理やし絶対。
はい、
うん、
ということで、
はい
はい、
前半は東近江のプロジェクトの進行状況について、
はい、
で聞き書きで行った福島さんっていう方のエピソードもちょっと交えながらお話ししていきたいと思っております、
はい、
そして後半は次週行われますゴミゼロ大作戦について、そして大人気コーナーの、
うん、
あのみんなが大好きなやつの東近江の観光スポットコーナーについてお話ししていきたいと思っております。
頑張っていきましょう、
はい、ということでまずは東近江藩の近況報告についてお話をりょうとお願いしています。
はい、
お願いします、
はい、以前4月に、これでも言ったと思うんですけど、桜のライトアップイベントと水車作成イベントを、まあ、行わせていただいたんですけど、まあ、僕たちもう一度このイベントというか似たようなイベントを、まあ、したいと考えてまして、先日イバの方々とミーティングをしてきました、
はい、
でそこの話で8月16日にこのイバの子供たちを集めてなんか流しそうめんをするっていうお話を聞いたんで、うん、まあ、その日に合わせて、まあ、前回よりもこうパワーアップしたなんかイベントを開催したいなと考えてます、うんうん、で、まあ、8月で、まあ、夏休みということもあって、小学生が自由研究に使えるようなこう面白いというか画期的なイベントになるように僕たち、
う
ん、頑張ってますね、
頑張ってますね、うん、具体的には、
具体的にはなんか牛乳パックを使ってこう水路でこう回転数というか、牛乳パックで水車を作って、でその回転数を競ってもらったり発電量を競ってもらったりみたいなのはちょっと考えてるんですけど、
面白い、
いやこういう時こういうことがね小学校の時にあったら自由研究も楽やったなって自分たちが欲しかったようなものを子供たちにやってあげたいなって感じですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
まあこれからですねどんどん詰めていくのは、
うんうん、
来月の放送でもう直前かイベント直前やから、うん、まあお話できたらいいですね、
そうですね、
はい、
う
ん、はいはい、よろしいですか。そして、うん、そのイベントの企画とともに、並行して行っている作業が聞き書きについてです、
うん、
まあ、前回も話させていただいたんですけど現在13名の方にお話を聞けた状況で、
うん、
今はその13名の方の、聞き書きの音声を実際に聞いて文字に起こすっていう作業を行ってます、
うんうん、
で、まあ、その作業を行った後に読みやすいように文章化していくっていう作業をそれぞれ分担してやってますね、
うんうんうん、
まあ、これが多分今だからこの聞き書きやって冊子にするっていう段階なんか多分一番大変な作業じゃないかなと思ってますね、まあ、ここが頑張り時なんで、
う
ん、今日も帰ったらカタカタカタカタ
頑張りましょう。
頑張ろうな。頑張ろうな。
で、今回は、お話しさせていただいた福島さんという方に、うん、のお話についてちょっと紹介させていただきたいなと思ってます。
はい
はい、福島さんは私と女王が聞きますね、この中では。
うん、
なんか、お寺、今のお寺、昔からあるお寺の住職さんで、
うん、
もともと学校の先生をされててすごいお話が上手くて、
うん、
なんかこっちがもうほんまずっと聞いてられるというか、うん、笑いながら真剣になりながらみたいな、うん、ね、すごいいいお話の語り手やったなって思いましたね。
本当に上手いなっていう、うん、なんか時間とか全然僕ら気にせずに見てたらもう次の予定がカツカツやったみたいな、
うんうんうん、
やばいやばいっていうくらいすごい楽しく聞けたっていう方ですね。
なんかこっちから質問するんじゃなくてなんかまず生い立ちについて30分40分ぐらい語ってくれて、ね、な生まれた時のエピソードとかなんか小学校生とか、
うん、
生まれた時もなんかそのおじいちゃんの生まれ変わりやみたいな感じで、
うんうん、
おじいちゃんが亡くなられた何日後かに生まれられて、
だいたい1週間以内くらい生まれてきて、
なんかその時からなんかもなんか持ってはるんかなみたいな思った、
うんうん、
あとはなんかその86歳かな今なんで、はい、戦争を経験されててその戦争中のお話とか、
うん、
なんかその小学生時代中学生時代高校生時代まだ大学が私たちと同じ龍谷大学っていうことで話も盛り上がりましたね、もう終始爆笑みたいな
ずっと笑ってましたね、
うん、どんな話がありましたか、爆笑トーク。
の印象残ったのはその自分の家の木の上に登って柿
うん、そう柿を取ろうとした
から柿を取っていたら、うん、なんか足を滑らして、
う
ん、すっごい直立のままバーンって落ちたらしくて、うん、かかとを折られたそうで、
それは着地をしたけど折れてたってこと。
いや着地したんかな、
綺麗に落ちたと思う。
直立で
直立で両足折れたって
私うまい
よ。アウトやけどな。
何歳の頃の話
それは、ね、10年
60代くらい、
それでも20年ぐらい前、
うん、危ないよな、
うん、そう
で救急車運ばれて、
救急車まです
ごい
入院して、万
丈
よ。そうで地域の方々は、まあ、あいつ戻ってこいやろみたいなもうずっと病院生活やなみたいな言われてたらしいんですけど、まあ、元気に戻ってこられ て,
ってきたっていう、
よかった、
すごい、まあ、わしも死ぬわみたいな何回も何回も言ったけどいやまだまだこれからですよって話をなちょっとしたけど、
すごいもう86歳には思えなかったっていうのが、
うん、
すごい特徴ですね、
まあ、その先生とかをしてはって若い人とずっと関わられたっていうのも大きいのかなって思いましたね、
うん
う
ん
ね、
うん、そうなんや、
そうですね、いろいろな話を聞いてるんで、
うまいことね冊子に仕上げて、
うん、
いい感じに書きたいですね、面白い話を、
う
ん、
頑張りましょう、
はい、頑張っていきましょう、
と、うん、いうことで本日お送りする曲がみんな C2 サミットでちょっと出会わせていただいた大阪府出身の姉妹ボーカルデュオさんのスカイっていう歌手の方なんですけども、そうですね、姉のさやかさんの結構叙情的な感じの歌声と妹のまどかさんっていう方のパワフルな歌声がすごい独特のハーモニーを奏でていらっしゃる、
うん、生で聞きますね、
そうですね、方なのでぜひ皆様聞いてください、
はい、
スカイさんでことの葉です。 ビッグアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスカイさんのことの葉です。さて後半からは7月15、16、17日に行われます祇園祭りのゴミゼロ大作戦についてです、はい、それではリョウとお願いします。
はい、じゃあまずちょっと祇園祭りについてちょっと紹介していただきたいと思います。はいはい、で祇園祭りというのは八坂神社のお祭りで、うん、大阪の天神祭りと京都の神田祭りとともに日本三大祭りの
東京です。
東京の神田祭りなんて言った
京都
あ東京の神田祭りとともに日本三大祭りの一つに挙げられており、うん、はい、その祇園祭りで山鉾巡行というのがあるんですけど、その山鉾行事がユネスコの無形文化遺産に登録されているほどすごいお祭りなんですね。うん、そうそう。でその、まあ、祇園祭りには、まあ、1ヶ月間行われるんですけど、そこでは、まあ、総勢180万人ぐらい訪れるんですけど、観光客が。で、まあ、で、まあ、夜に夜店とか屋台とかあって、うん、そこにめっちゃ、まあ、屋台とか並ぶんやけど、うん、でそこでめっちゃゴミが出るというか、
うん、
そのゴミが多分毎年60トンぐらいあるらしくて、うん、でまあ来場客数が多いのに比例して課題となったのがこのまあゴミ問題で、うん、でまあ以前に比べてなんかゴミは減ったものの可燃ゴミの量はもう増える一方で、この環境問題っていうのがまあ問題となってたんですけど、2014年に、うん、夜店や屋台の協力のもと日本初というかまあ世界初の試みとして約21万食分の使い捨て食器をリユース食器に切り替える活動を、うん、展開されたそうです。で当日にはなんかボランティアスタッフの約2000名のスタッフとともにエコステーションの設置とかゴミの分担作業を行い、うんうん、一昨年の60トンやった燃やすゴミを34トンにまで減量することが成功できたそうです。で、まあ、昨年から49年ぶりに後祭りというものもなんか復活したそうで、うんうんうん、来場客数は一昨年よりも12万にも増加したそうなんですけど、ゴミの量はなんか削減することに成功したということで、うん、まあ、それはすごい大きい成果だなと思うんですけど、うん、で、まあ、そのゴミゼロ大作戦というのに僕たち深川ゼミ生が、うん、まあコアスタッフというか、まあ、ボランティアリーダーとして祇園祭に参加するということで、はい、僕はまあちょっと去年参加できなかったんで、うんうんうん、まあ、祇園祭にも参加したことがないのでちょっとイメージがつかないんですけど、
僕も行ったことないですね。
そうか、あ、そうなの、
うん、2人ともそっか、ジョーとリョウト君はじゃあ、うん、祇園祭初、
天神は行ったことあるけど、みたいな、
いや全然違うよな。
私はもう京都に22年間住んでるんで、うん、もうずっとちっちゃい時から行ってるんですごい馴染み深いお祭りなんですけど、あ、まあ、やっぱりあんまりその今まではそのゴミ問題とか別に気にしたことなかったんですけど、うん、今思ったらほんまにゴミってどこに、ゴミゼロ大作戦とかなかったんで、ゴミってどこに捨ててたんやろうとか思ったら、うん、やっぱりこれのおかげですごいゴミの問題とかにみんなが関心持てるんじゃないかなって思いますね。
どんな当日というかどんなにしんどい、
それでもそんな1ヶ月間280万人ってこと、多分1日に何十万人って来てるから、
う
ん、
そうやね、だってもう何最後の10時ぐらいまでかもう汗だらだらかきながらゴミ集めた思いがあるもん、うん、去年は
全然日暮れても暑いし、うん、まず人がすごいうじゃうじゃって感じやし、ここがあるんで今どこに自分がいるのかっていうのをまず把握するのに結構去年は必死やった感じはありますね。
そうです、
京都人じゃないとな、ちょっと
そう
京都人でも正直きついから、うん、まあもうノリで頑張るみたいな、
しかない
元気と笑顔で、
まあでも道の名前を覚えておくとか、うん、その大体有名な鉾の場所とか覚えておくとかは、うん、まあ必要だかなって思いますね。
そうやね、ほんまに頑張りましょう、
頑張りましょう、
そうね、
リーダーとしてね、
15日16日ですね、
はい、頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう、
ぜひ皆さん見かけたらね、
そうですね、
声かけお願いします。
あとゴミの分別とリユース食器の使用ね、
はい、
よろしくお願いします。
お願いしますということで続いてあの噂のコーナーなんですけども、
来ました、
みんな大好き東近江観光スポットコーナーの お時間でございまして、
はい、
今回はカホが紹介してくれます。お願いします。
はい、今回紹介しますのはイバのお食事どころでもある魚貞さんです。
うん、よいしょ
よいしょ、よいしょ。こちらはイバで唯一のご飯屋さんでして、そのすごいのが魅力的なのが川魚料理がいただけるということで、すごいあまり特別ド派手なお店でもないんですけど、なんかすごい人とかその何やろ、店の前に鯉とかもうたくさんいて、すごいね、もう魅力的なところなんですけど、その川魚の独特な臭みとか骨の扱いが難しい中、そこの方は代々もう昔からそこでお店をやられてて、はい、この間以前にその魚貞さんにあつしとちゃんもが聞き書きをして、そのお話を伺った時にちょっと一回食べてみないかっていうことをお誘いいただいて、先日行かせていただきました。で食べ、出していただいたのがナマズの照り焼き丼と鯉のお刺身ということで、いかがでしたか皆さん。
いやこんなナマズとか鯉とかって
食べたことなかった、
食べれると思わなかったんで、まず全然普通に食べたことないんかって、もういくらでも出したろみたいな感じで、すごいご厚意、ウェルカム
精神がすごかったな。
そうほんまにもうなんかあったかいっていうか、もう
人がいいね、すごいいい人だった。
美味しかった。味も、ナマズの方はなんか脂身が少なくて、そうでもすごいヘルシーな感じやけど、でもしっかり味もついてて、ご飯進んだよ、
美味しかった。
僕ご飯おかわりしました。
あ、してたな。
で、鯉の方は、
りょうとめっちゃ食べてた
の。食べてた、
美味しかったな、あれ。
美味しかった。
こうやったあれ、
タラちゃん、
タラの効果がついてて、まあ、それを醤油つけて食べたんやけど、美味しかったな。
美味しかったな。なんか思ってたより別に臭みとかも、
全然匂いもなくて、なんかタイみたい。
タイの、
わかるわかる、
ちょっとコリッとしてて、
シュッとしてた。でもなんか魚貞さんもなんかナマズとかコイとか気持ち悪いよみたいな。
まあ確かに、
その本体を見せんとさばいといて、まあ提供するみたいな感じで言ってたけど、
若干ね、ちょっと抵抗ありますよね、
最初はね。
けど食べてみるとやっぱ普通に美味しいって
なるね。うん、うん、そういう魚が昔はすごい家の前とかに普通にいっぱい泳いでて、それをおやつとかで食べたって言ってはったから、
ザリガニ言ってたね。あ、
焼いてた、言ってた、
ザリガニ言ってた。
やっぱりそういう食文化も離れてきてるんかな。
すごい人 もうその川魚もそうなんですけど、そういうものも私たちの聞き書きを通してなんか発信していけたらいいなって、
そうですね、今の方々にも紹介していきたいですね。
なんかこれから幕の内弁当とかそのいろいろ調理方法とかもなんか紹介している感じもあるんで、なんか皆様ぜひ行ってみてください。
はい、
は
い、します。
はい、
ありがとうカホ。
はい、
緊張してたな。
テンパった。
よかったよかった。
ということでね、本日は私たち東尾美班がお送りさせていただきました。来週は大山崎班がお送りさせていただきます。次の私たちの東尾美班の放送は1ヶ月後になりますね、
はい、
番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスはinfo@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはちゃんもと
ゆりのと
りょうとと
かほと
じょうでした。
ありがとうございました。
バイバイ。